吉高牧師による宣教、すべての人の中に共にです。よろしくお願いいたします。
皆様、改めましておはようございます。今日はお集まりいただきありがとうございます。ご案内のように、本日は市川八幡キリスト教会の昇天者記念礼拝です。先に天に召されていったたくさんの方々の遺影を飾らせていただいています。また先ほどは司式者から45名の方々のお名前を読み上げていただきました。神様から作られた命である私たちは神様の前で一人一人がそれぞれ名前を持っている人格として何一つ失われることなく、また大きな数にまとめられることもなく、一人一人がその名前を、その存在を、人格を神様から覚えられています。私たちはそう信じています。この地上の教会にあっても一年に一度ではありますが、天に召された先輩たちお一人お一人の名前を呼んで個人のありし日を覚え忍んでいくのとともに、生きている者の神であり、また死んだ者の神であられる神様のもとにあって、その神様の御前にある者同士として私たちのつながり、この私たちのつながりっていうのは、あ、この人知ってる、あ、この人知らないというものではなくて、知らない方々とも実は共につながっている、そんなつながりについて思いを馳せる、思いを寄せる時であります。今日は礼拝の冒頭で、また子供メッセージの箇所として、ヨハネ福音書からイエス様の遺言の言葉、いろんな言葉で表現でイエス様はこれからのことを、私とあなたたちのこれからのつながりのことを遺言のように語られたんですけども、ブドウの木と枝、イエス様がしてくださったその語りかけを聞きました。生きている時に私たちとつながり、また死んだ後も命の幹となって一本一本の枝である私たちとつながってくださっている、つまり生きていてキリストにつながれ、つなげられ、死んでなおキリストとのつながりを断たれることがない、そういう私たちのつながりと交わりを思う時としてこの礼拝を捧げています。で、こうしてご遺影を前にしますと、具体的な交わりのあった方々についてはその記憶がまざまざありありとよみがえってくるのではないでしょうか。あの方の笑顔、あの方が語っておられた言葉、一緒に祈った時間、それぞれ終わりではないですか。そうした思い出を心によみがえらせたり、まあ、今日はこう共に語り合ったり、そういうことも私たちにとって本当に嬉しく大切な時となりますけれども、そのような私たちのリアルな思い出ばかりではなくて、聖書の言葉から思い出以上のことを今日は知らされていきたい、聞いていきたい、そう思うんですね。この市川八幡キリスト教会は1962年1月から伝道が開始されました。ですから伝道開始64年ということになるんですが、実は1970年から1979年までは 事実上の閉鎖、解散状態にありました。それまで信徒だった人たちがみんな無賛してしまった。チリチリバラバラになってしまいました。だからその時代の信徒の皆様のお名前については教会の原簿、教会原簿には残されているんですけど、その方々がその後どんな人生を歩まれていったか、今ご存命なのかなどについてはよほどの情報の出会いがないとなかなかわからないのです。つい数年前に日本キリスト教団の九段教会から手紙が来て、ずっと以前に皆様の教会のメンバーだったと言われる何々さんが最近私たちの教会に来られるようになりました、教会に来られるようになったのはもう何十年ぶりだということです。それ以前には市川八幡キリスト教会、当時市川バプテスト教会のメンバーだと本人が言っています。本当ですか？問い合わせが来ました。古い現場の古いページを開いたら確かにその方の名前がありました。確かに昔私たちの教会員だったと記録にありますというような、そういう稀な出会い、情報の出会いがあった時にその方の消息が分かりますけれども、そんなことは滅多にないんです。実はですから、今日ご遺影を飾ったりお名前を呼ばせていただいた方々は1979年にもう一度この市川八幡教会が再出発、再起動してから、それから、その時には23人の方々が新小岩の教会からこちらの教会に派遣されて、株分けって言うんですけど、派遣されてそこで 再出発をしたんですけど、それから47年間における交わりとつながりの中で天に召されていった方々のお名前を本日礼拝の中で読み上げさせていただいたということです。でもね、今となってはお名前を読み上げることができない方々、1970年前の教会閉鎖の時までの前のその教会の歴史とつながっていた方々もまた、私は主イエス様のブドウの木につながる枝として、大きな意味でこの交わりとつながりの中にあるんだということを心に留めたいなと思います。またこの交わりとつながりの中には、私たちの教会の教会員メンバーであった方だけではなくって、当教会メンバーのご家族、この教会で記念をしていただきたいとご遺族が希望なされたご家族の方々も含まれています。で、普通多くの教会、ほとんどの教会は教会員だけを記念しますから、つまり個人の信仰を持って生きた個人の人生を記念する礼拝と、大体昇天者記念礼拝を意味付けているんですけど、私たちはちょっと違って、全ての人を天に招いてくださっている神様の御心を感謝して信じて、そして神様のその大きな愛を褒めたたえるという、そういう礼拝の意味合いを持っているのが市川八幡教会の昇天者記念礼拝です。で、そのような意味で、たまたま本日の、聖書教育っていう連盟のテキストがありましてね、それに基づいて礼拝の聖書の箇所って選ばれているんですけど、ですから今日はテモテへの手紙の2章の1節から7節だったわけですけど、でもたまたまなんですけど、当教会の昇天者記念礼拝の趣旨にとっても合致して響いている、そういう箇所だと言えます。さっき司会者に読んでいただいたこの短い テモテ書の箇所の中に特徴的に繰り返されている言葉があります。それは全ての人々という言葉なんです。一節と四節と六節に3回出てまいります。神様は特定の人間だけを愛され、特定の人だけを救われる方ではありません。信仰の強い人だけをとか、立派な信仰生活を送った人だけを救われるのではありません。生きているうちに洗礼バプテスマを受けた人だけをお救いになろうとしているのでもありません。以前こんな連絡を受けました。先生急いで来てください、病院です、来てください。夫がバプテスマを受けていません、まあ、そういう妻からの連絡でした。すぐ来てください。そして間もなく臨終の時を迎えようとしているこの夫のために洗礼を授けてください、早くしないと間に合いません、そうおっしゃった。真剣なその気持ちは本当によくわかりましたけど、神様の救いに間に合ったとか間に合わなかったということが果たしてあるのでしょうか。神様は全ての人が救われることを願っておられますし、神様の救いに時間的な制限などはないと私は思います。4節に、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと記されています。神様が全ての人々が救われることを望んでおられる以上、しかも神様がどのような形でその神様の望みを実現なさるかは人間にはわからない以上、全ての人にとっての救いというのは神様の手に委ねるしかありません。神様がお知りのことです。その人が生きているにしても死んでいるにしても、その人の神であられる神様の御心と神様の御手の中に、その人の救いのことは、その人の命のことは全て委ねるべきでしょう。神様に安心して全ての人のことを委ねることができるのです。ですから生きているうちに洗礼バプテスマを受けた人だけが救われるのですと断定してしまうことは私たち教会にはできないんです。また続く五節に、神様は唯一であり、神と人間の、神と人の間の仲介者もキリストイエスただお一人と書かれていますから、神様以外の存在、例えば教会が神様の代わりに救いをなんか宣言する、救われるためにこうすればいいですよとか、あるいはこれであなたは救われましたとか、そういうふうに宣言したりする権能、力のようなものは教会にはありませんし、また誰も、もちろん教会も神と人間の救いの仲介者になることはできないんです。神様と人間をつないでくださるのはキリストイエスだけですと聖書に書いてある。ですから教会はただただ全ての人を救いたいと望まれている神様の思いをどこまでもどこまでも信じる、神様の代わりに人間の救いの秘訣とか秘技を手に入れようとする誘惑を排する、神様の代わりに人間の救いを宣言することができるようになれるなんていう思いをやめて、教会はただただイエス・キリストこそが人間と神様を結び、命への本当に深い触れ合いの御業をしてくださっている、そのイエス様の御業にもうきっぱりと信頼して、私たちはその神様の全ての人を救おうとするその 神様の思いを信頼して祈り、そして神様はそのような愛の方だということを証しすることに集中する。それが教会に許されている技だと私は思っています。先週も先々週の日曜日も神様の憐れみのお話をしました。私たちが亡くなった先に天に召された方々個人を記念するという時に大切なことは、その個人について、あの人は良い人だった、あの人の信仰は立派だったというような評価を確認するようなことではなくって、一人一人を見つめながら神様の憐れみの素晴らしさを心に留めることだと思います。あの人も神様の憐れみの中に置かれていた人だった、あの人も神様が救おうとしておられた全ての人の中の一人だったという、神様の憐れみの豊かさのことを思い見たいと思うんです。また私とのつながり、私との交わりではなくって、大切にしたいことは、つなぎ手はイエス・キリストであるということ。同じ一人のイエス・キリストによってみんなが神様に導かれたんだということですから、あの方にもイエス・キリストの招きと憐れみと愛が注がれていたし、私にも、この私がどんな状態であってもです、イエス・キリストの伴いがいつも寄り添っていてくださっているんだということ、イエス様なんだということ、そのことを覚えたいです。イエス様という方はね、福音書という聖書を読むと、ファリサイ人、まあ要するに偉い宗教家、当時の宗教者たちですけど、偉いファリサイ人たちがどう言おうとも、イエス様はその人の状態を決して問わずに、誰をも神様の国へと招き、神様の国の広がりと豊かさと深みを持って人々と触れ合っていかれました。そんなイエス様でも、そんな生き方が見とがめられて十字架に死なれたもうた方でした。貧しい人々の人生、悲惨な死、人間としての最悪の死の場面をもイエス様自らの生きる姿となさりながら、つまりは罪人にも苦しみの人にも悲劇的な人生の人にも、その人に隣して、隣するっていう日本語はないですけどね、でもこれがいい動詞かなと思います。どんなような人にもイエス様は隣して、解放と祝福を届けられた。まるで人々をつながれた縛りから解放するときに支払う贖い、代償のような、そんな命を生きられたのが、まるでね、それがイエス様でした。そのイエス様を、そのような生き方をなさったイエス様を、神様は復活させられて永遠のものとなさったわけです。そのイエス様がこの私にも隣する命である、それは私が生きている時も、私が召された、この地上から天に召されたってからも、イエス様は私と隣し続けてくださっている方なんだということを神様が私たちにお示しくださったからです。ですから私たちはその同じイエス様、同じイエス・キリストに結ばれて生きていますし、私たちは生きていても死んでいっても神様の御国というイエス・キリストのつながりの場に共に存在しているし、存在し続けるのです。全ての人を救いたいと願う神様の願いの中に、その全ての人の中に私たちはみんな共に置かれています。そしてその神様の救いの望みは、救いたいという望みは今なお絶えることなく続いていることを今日は覚えたいと思います。神様は全ての人の救いを願っておられます。ですから今というこの時も、神様がこの人を愛し、 あの人は憐れみ、その誰をも救いたいと願っている時なんです。太古から続き、これから先もきっと続いていく神様が全ての人を救いたいと願っている今という時の中に、私たち一人一人は今日置かれているんです。全ての人の中に共に立たされているんです。全ての人に向かってここに私たちは生きているんです。私たちは全ての人と人の中に共に生きています。お祈りを捧げます。神よ、全ての人の救いを願われるあなたの御心を覚えます。今日私たちは先に召された方々を思い起こしました。その一人一人があなたの憐れみと恵みの中に生かされていたことを覚えて感謝します。どうか私たちにも同じ恵みの中に生きているという静かで深い感謝を授けてください。慈しみ深いイエス・キリストに結ばれている確かな希望を深く心に刻ませてください。そして今この世界の中で人と人とを分断し、こちらの人間のためにあちらの人間を切り捨てていこうとするようなこの時代の中で、全ての人を愛してやまない神様の心を明かしする歩みへと私たちを使わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。